7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送を送りいたします。9月17日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。国際女性協議会の立法委員会は3年間の行動計画を策定するについてお伝えします。国際女性協議会の立法委員会は9月16日日曜日にジョクジャカルタで開催された第35回国際女性協議会総会で今後3年間の行動計画を策定しました。ニュージーランドの国際女性協議会のクリスティン・ノック副会長は、行動計画には女性の地位、持続可能な開発、一般福祉、コミュニケーション、社会問題が含まれると述べました。クリスティン・ノック副会長は、一般的に行動計画は各分野で実施されなければならない第35回国際女性協議会総会の決議の聖地化となると述べました。国際女性協議会の決議では、子どものためのインターネットの警告、高齢者の暴力を防止、サブサハラの女性移民の挑戦とエンパワーメント、教育へのアクセスと教育保全に関する情報、清潔な水の利用可能性、すべての形態の性的暴力の撲滅と排除することの7つの実際の問題に注意を払います。それでは次のニュースです。インドネシアは国の芸術と文化を集中的に紹介するについてお伝えします。インドネシアはますます世界中で所有されている芸術と文化を紹介することに集中しています。抵触した将軍であるアグム・グムラル氏とリンダ・グムラル氏によって設立されたパグユバン・チトラの芸術チームは、最近クロアチアに群島芸術というイベントを開催しました。9月16日日曜日のプレスリリースで、パグユバン・チトラは9月15日土曜日にクロアチアのゼグレブ市のバンゼラキ広場でインドネシアフェスティバルのオープンステージでインドネシアの文化を演奏したと述べました。パグユバン・チトラは5つのダンス、それはパサンバハンダンス、トペンダンス、エンガンバリアンダンス、カレッパダンス、ブブカダンスを演出しました。パグユバン・チトラはまた9月17日月曜日にザグレブで開催された第73周年インドネシア独立記念日にも演出しました。それでは次のニュースです。西ヌサタンガラ州の観光を回復するための3段階の計画についてお伝えします。政府は西ヌサタンガラ州の観光を3段階計画に回復することを約束しました。インドネシアのアリフィアフィア観光大臣は9月16日日曜日に、西ヌサタンガラ州の観光分野の3つの回復計画を軌道に乗るように努力すると述べました。第一に、人的資源に関連して 西ヌサタンガラ州の観光事業者に焦点が当てられていると述べました。第2位に観光スポットの回復、そして第3に西ヌサタンガラ州の様々な機会に促進するためにプロモーションとマーケティングが行われ続けています。アリフィアヒア大臣は関連機関との調整を通じた電気と水、地域的報復、ビジネス資本及び銀行の借金の支払いと救済と述べました。それでは最後のニュースです。外務省は3人のインドネシア人がフィリピンで人質になったインドネシア市民が解放されたと確認したについてお伝えします。インドネシア外務省は2017年のフィリピンで人質になった3人のインドネシア市民が解放されたことを確認しました。これは9月16日日曜日にジャカルタのマルデカ宮殿でジョコウィドド大統領がチェコ上院代表団を歓迎した後、アエンファヒル副外務大臣が語ったものです。副外務大臣はフィールドのチームによると、人質にさらされた3人のインドネシア人は健康状態で早急に帰国すると述べました。3人のインドネシア人は9月14日金曜日にフィリピン政府と平和協定を締結した反政府勢力のモロ解放軍の支援を受けて解放しました。3人は9月16日日曜日にザンボアンガ市で在フィリピンインドネシア大使館に引き渡されました。フィリピンの軍隊スポークスマンゲリー・ベサナ中佐によると、3人のインドネシア人を解放しようと努力する中で身の代金は全くありませんでした。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービスボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は平和的で民主主義な選挙を実現するについてお伝えします。2019年の総選挙はすでに目の前にあります。合計で16の国家政党と4つのアチェ地方政党が2019年の選挙に参加します。この政党の数は2014年の立法選挙より増えます。一方、大統領候補と副大統領候補は国会議員、地方議会の議員、地方代表、評議会の立法候補者と同時に2018年9月20日に決定される予定です。2019年の選挙は2019年4月17日に立法選挙と大統領選挙が同時に実行する予定です。インドネシアの選挙主催者として、選挙管理委員会は立法候補者、大統領候補者、副大統領候補者、有権者の両方が通過しなければならない段階をまとめました。これらの段階は政党の登録、立法候補者の登録、大統領副大統領候補者の登録から選挙のキャンペーンと選挙の実施段階までです。このすべての段階の中、最も期待している段階は2018年9月23日に開始する予定キャンペーン段階です。この段階で立法候補者と大統領副大統領候補者という選挙候補者は2019年の選挙で選出されることができるため、彼らのプログラムを促進するために競争します。キャンペーン中に支持者と有権者は、彼らは国家団結を分けるだけではなく互いに攻撃して他の候補者を批判するべきではありません。実際に選挙は明るい未来にインドネシアを導くことができる未来の指導者を選ぶために行われます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。 今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は国民の英雄ラデン・アジュン・カルティニは1904年9月17日に死亡したことから始めます。1904年9月17日に25歳で死亡したラデン・アジュン・カルティニはインドネシアの国民の英雄です。その生涯を通じてラデン・アジュン・カルティニは友人との交わりを非常に喜んでいました。彼女は国内と国外の両方、特にその時点でインドネシアを植民地化した国であるオランダに多くの友人を持っていました。何人かの友人に彼女はしばしば彼女の国の情勢の進歩という願望について心を打ち明けていました。彼女は友人たちにしばしば情勢と男性の平等の権利を含むこれらの理想を表現した手紙を書きました。カルティーニが死亡した後、手紙は集められ、ハビスクラプトルビトラトラン、闇から光へというタイトルの本として出版されました。この本に書かれたことは、インドネシアの女性の進歩を促すのに非常に影響力がありました。なぜなら、書かれた内容がインドネシア女性の当初の土器中継の件になったからです。インドネシア人に対するカルティニの貢献の大きさを考えて、国家の内について、スカルノ大統領は1964年5月2日、1964年108号大統領令を発行し、カルティニを国家独立の英雄として認定し、カルティニの誕生日の4月21日は毎年カルティニの日として知られる祝日に制定されました。次に1945年9月17日、インドネシア赤十字社はモハマド・ハタ博士を長として設立されたことについてお伝えします。インドネシア赤十字社 PMI はインドネシアの社会的人道的分野で活動する全国的な組織です。PMI は国際赤十字赤新月運動の人道主義平等ボランティア独立統一中立普遍の7つの基本原則を常に遵守しています。インドネシア全土にはこれまでに州レベルの33の地域の PMI と都市地区レベルの約408か所の PMI 支部があります。インドネシア赤十字は特定の政治的、人種的、民族的、または宗教的な団体とは関係がありません。インドネシア赤十字はその実施において差別を行いませんが、人命救済のために最も緊急に援助を必要とする被害者を最優先します。 最後に9月17日国家運輸の日についてお伝えします。毎年9月17日インドネシア全土の郵送協会はハルフブナスという国家郵送の日を祝います。当初郵送部門のすべての国有企業は比較的近い地域にそれぞれの記念日を有していました。このことで頻繁に時間とコストの面で非効率的になっていました。最終的に1971年8月26日国家運輸の日に関する1971年274号の運輸大臣令を通じて輸送部門の各国有企業の記念日は毎年9月17日に祝われるハルフブナスに統合されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は産業大臣は繊維企業家に輸出市場の拡大を促すことについてお伝えします。産業省はインドネシアの繊維や繊維製品が国内外の需要を満たすために引き続き増加することを奨励しています。繊維は観光と油やしに次いで3番目に大きい外貨獲得源です。これは9月14日金曜日バンドンで繊維と繊維製品を通じたインドネシアの外貨獲得の増加というテーマのインドネシア繊維業界との効果討議でエンガルティアストルキタ産業大臣が語ったものです。彼は繊維と繊維製品がファッションの発展とデジタル化の時代とともに成長し発展し続けていると述べました。彼は繊維や繊維製品は原材料や輸入包丁材料に依存しない成長を続けているインドネシアの主力輸出品目であると同時に国内にも大きな市場を持っていると説明しました。政府も国内の繊維企業化を保護するためのさまざまな政策を発表しました。彼は繊維企業家に国内のニーズを満たし国内市場を支配するように求めました。また企業家にグローバル市場への輸出拡大を呼びかけました。唯一の効果的な方法は国内市場を満たすことです。一方で輸出は非常に大きいチャンスです。だから彼らはいつも大きなチャンスがあると思います。このため彼らは投資に至るロードマップを準備しており、それから政府から要求されたことを伝えます。どのような施設規制、地球環境がさらに300億ドルの輸出目標を達成し、国内のニーズを満たすために必要なのか。政府は織物や繊維製品の輸出増加を支援するため、アフリカ諸国に対して さまざまな市場アクセスと投資を行ってきました。エンガルティア首都大臣は、それはインドネシアとチリの包括的な経済連携協定セファ、ASEAN と香港の自由貿易協定 ASEAN 活種投資協定を改正する議定書、日本 ASEAN 投資サービスおよび MTA 契約、インドネシアパレスチナを改正する議定書の交渉を完了したと説明しました。一方、インドネシア繊維協会のアディシュドラジャット会長は、インドネシアの繊維輸出は2025年に300億ドルに達すると予測されていると語りました。彼は、企業家は現在これらの目標の追求のためのロードマップを見直していると語りました。アディス・ドラジャート会長によると、世界の需要が増えているため、目標の達成には楽観的であり、過去2年間でインドネシアの繊維や繊維製品の輸出は増加を続けているということです。アディス・ドラジャート会長は、現在の繊維輸出を処理するために必要な重要なステップは、最も広い市場アクセスを処理することだと説明しました。現在の繊維や繊維製品のロードマップの更新は、世界貿易の確実性に対処するために必要とされています。彼によると、ロードマップは国内産業の課題だけでなく、海外市場へのアクセスに対応するということです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はマルク州のボンボ島をご紹介します。この放送は短波放送 3325kHz だけでなく、foinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、マルクはマルク諸島の南部を占めるインドネシアの州です。この州は多くの島で構成されているため、ビーチの形での海洋観光に多くの可能性があります。その一つは、自然の風景と美しい水中風景を提供する無人島であるボンボ島です。リスナーの皆さん、ボンボ島は中部マルク地区のサラフト区にあるアンボン島とハルク島の真ん中にあります。ボンボ島は美しい小さな島です。島の面積はわずか約4平方キロメートルです。島への旅行中、この島は海の真ん中に浮かんでいるかのように見えます。また白い砂と澄んだ海水があり、この島に来る者はその美しさに驚かされます。ボンボ島はマルク州のスノーケリングとダイビングの新しいスポットの一つと呼ばれ、 国内外から多くのダイバーを呼び寄せるようになりました。ポンボートの海底を潜水すると、さまざまなタイプの魚、甲殻類、海藻、さまざまなユニークな形のサンゴ礁までの海洋生物が見られます。リスナーの皆さん、ポンボートの水中風景は本当に素晴らしいですが、ポンボートの陸上の美しさも同様に魅力的です。訪問者はこの島を約1時間で探検することができます。この島の周囲中には、この島の固有種の動物、すなわちポンボの鳥やいくつかの他の鳥が密集があります。この島の美しさは潮が退く時も非常に驚くほどです。まず浅い水域に新しい土地がゆっくりと見え始め、土地を形成する砂に変わります。リスナーの皆さん、この島はマルク州の首都アンボン市から約5キロしか離れていません。この島に到着するには、アンボン市からトゥレフ港まで約1時間の公共交通機関を利用できます。港からはスピードボートを使って10分でポンボートに着きます。この島には宿泊施設はありませんが、この島は通常キャンプ場として使用されています。なぜなら雰囲気がテントの設営に非常に適しているからです。島の真ん中には雨宿りに使うことができる葉の生い茂た木がたくさんあります。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアラライ海外放送局のボイスオフィンドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はミノムオバティガカリスハリ、日本語で薬は1日3回飲むことについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはミノムオバティガガリスハリ、日本語で薬は1日3回飲むことの会話を聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。今回はトニーさんは病気です。彼は今薬を買うために薬局にいます。薬剤師バパトニー、バパトニー、日本語でトニーさん、トニさんはいますか？トニさん。いや、さや。 や、さや。日本語で、はい、私です。はい、私です。薬剤師、ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan. Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan. Nihongo de, kore wa anata no kusuri desu. Kore wa geri kusuri de, kore wa hakike no kusuri de, kore wa vitamin desu. Shokuji no ato ni nonde kudasai. Kore wa anata no kusuri desu. Kore wa geri kusuri de, kore wa hakike no kusuri de, kore wa vitamin desu.Shokuji no ato ni nonde kudasai. Tony-san. Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Nihongo de, wakarimashita. Kono kusuri wa ichinichi ni nankai nomeba ii desu ka? Wakarimashita. Kono kusuri wa ichinichi ni nankai nomeba ii desu ka? Yakuzaishi. Tiga kali sehari. Semoga lekas sembuh. Tiga kali sehari. Semoga lekas sembuh.日本語で1日3回です。お大事に。1日3回です。お大事に。トニーさん。Terima kasih. Terima kasih. 日本語でありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。や、さや。や、さや。日本語で、はい、私です。はい、私です。Ini obat untuk Anda. Ini obat untuk Anda. 日本語で、これはあなたの薬です。これはあなたの薬です。Ini obat diare. Ini obat diare. 日本語で、これは下痢の薬です。これは下痢の薬です。Ini obat mual. Ini obat mual. 日本語で、これは吐き気の薬です。これは吐き気の薬です。Ini vitamin. Ini vitamin. 日本語で、これはビタミンです。これはビタミンです。Minum obat ini setelah makan. Minum obat ini setelah makan. 日本語で、食事の後に飲んでください。食事の後に飲んでください。Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? 日本語で、この薬は1日に何回飲めばいいですか？この薬は1日に何回飲めばいいですか？Tiga kali sehari. Tiga kali sehari. Ichinichi sankai desu. Ichinichi sankai desu. Anata ga ittei no jikan nai ni nani ka o suru hindo wo kikitai baai.Berapa kali sehari? Nihongo de, ichinichi ni nankai desu ka? Berapa kali seminggu? Nihongo de, ishukan ni nankai desu ka? Berapa kali sebulan? Nihongo de, ikkagetsu ni nankai desu ka? Berapa kali setahun? Nihongo de, ichinenkan ni nankai desu ka? Nado no kono youna shitsumon kara kiku koto ga dekimasu. Tsuzuite, kusuri wo...飲むことの指示を提供することは、Minum obat ini tiga kali sehari. 日本語で、この薬を1日3回飲んでください。Minum obat ini sebelum makan. 日本語で、食事の前にこの薬を飲んでください。など、このような表現を使用することができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を日本語で再び聞いてください。
Bapak Tony, Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Listener, nah, minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン歌手ディディクンポットをご紹介します。それでは皆さん、まずはディディクンポットの曲サンプルスラットを聴いてください。この曲はイスマイル・マルズキ作曲したオリジナルクロンチョン曲の一つです。サンプルソラットの曲はインドネシアの闘争時代に作られました。 当時にクロンジョン音楽はかなり人気がありました。この曲は待ち望んでいた手紙をもらった人について語っています。クロンジョン音楽をうまく歌うことに加えてソロで生まれた男性であるディディカンポートはソロシーンの誇るべきチャンプルサリージャンルの歌手としてより人気がありました。では皆さん、次の曲はディディカンポートのスパンジャンジャランクナガンを聞いてください。 Sepanjang jalan kenangan の曲はアーリアントによって作曲されました。このポップジャンルの曲は1960年代にテティ・カディに歌われました。この曲はクロンチョンジャンルに配置され、ディディ・カンポットによって歌われました。この曲は彼の過去の思い出を振り返ししようとしている人について語っています。ソロシーの誇るべきチャンプルサリ音楽の歌手として、ディディ・カンポットはインドネシアに人気があるだけではなく、海外でも人気があります。ディディ・カンポットはスリナムで最も人気な歌手です。インドネシア語とジャワ語に加えて、ディディ・カンポットは時々スリナムの国語であるオランダ語の曲も歌います。それでは皆さん、最後はディディ・カンポットの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、またはツイッターのVOI インドネシア、およびインスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。